1、トンキョウ、出し抜けで調子外れな様子、間が抜けて調子外れな様子、突拍子もない様子、強調してすっとんきょうという、転じて非常識なといった意味もある。懇意、遠慮なく親しい間柄、親切な行為。たこ焼くし、たこ焼くし通りは京都市内の東西の通りの一つ。かつての平安京の四条坊門小町にあたる。その名称は新京極通りの永福寺本尊薬師如来の俗称に由来。戦争中、朝鮮半島権益を目指す日本と清の間に日清戦争が1894から95年の間に行われた。これに勝利した日本は清との間に下関条約を結び、朝鮮の独立と賠償金及び辽東半島、台湾などの日本割譲を認めさせた。これに対して辽東半島への権益拡大を目指すロシアがドイツ、フランスとともに三国干渉を行い、辽東半島の譲渡は無効にされる。この後、清朝に対する欧米列国の分割が進む。1900年にはロシアが満州に進出。1902年には孤立主義を捨てたイギリスと日本が日英同盟を結ぶ。そして1904年から5年にかけて大陸政策をめぐり、日本とロシアに日露戦争が勃発。これを有利に展開しつつ、戦力の限界からアメリカの仲介で和平を締結した日本は、ロシアとの間にポーツマス条約を締結し、朝鮮半島の権益や南満州鉄道などを獲得。しかし、賠償金を取れなかったために、1905年のうちに日比谷焼き討ち事件が発生するなど、日本各地で暴動が起きるありさまだった。一方ロシアでも、この戦争の最中にサンクトペテルブルクで血の日曜日事件が勃発している。書式、江戸時代物価を表した言葉。多くの場合、米を除いた日用品の価格。ウィキペディアには、米の価格と書式のバランスの調整が三大改革の一環として必ず取り上げられた問題であったと書いてある。新人、信仰とは、何らかの神聖な存在を信頼し、大切にする意識、心情のことである。この信仰のことを仏教においては、信心と呼ぶことが一般的である。信仰と書いて古くは信仰と呼んでいたこともある。つまり、神仏を信じる心といった意味。益符、かつて律令制によって成立した馬屋には、駅馬、駅長、駅符などが置かれた。下り下って、汽車が開通した後の駅員を駅符と呼んだ。弁当、ここでは駅弁のこと。1885年7月16日開業の日本鉄道宇都宮線でおにぎり2個とたくあんが売られたのが日本で初めの駅弁だとされている。 しかしもっと前にあったという説もある。ちなみに三四郎の朝日新聞掲載は1908年。鬢、頭の左右側面にある髪の毛のこと。サラサ、ポルトガル語、人物や花、幾何学模様などを多彩な色で飾った綿布。及び腰、腰を半ば浮かして前にかがんだ不安定な姿勢。そこから転じて不安げにおどおどしている様子。要領、1、物事の主要な部分、要点。2、物事をうまく処理する方法、手段。こり、または氷。1、竹や柳で編まれた蓋付きの入れ物。そこから旅行用の荷物、旅支度、さらに旅そのものを指すこともある。2、軍隊で弾薬、食料、器具などを運ぶ部隊のこと。かやまたは課長、空気は通すが蚊は通さないぐらいの目の粗めの布で四隅をつって寝床を覆うもの。キャラコ、緻密に織った薄地平織り綿布。干渉、1、激しやすい性質、怒りっぽい様。2、病的に潔癖であること。フランシス・ベーコン、1561から1626。シェイクスピアとほぼ同時期のイングランドのキリスト教神学者、哲学者、法律家。知は力なりという名言があるそうだ。彼の学問体系化の思想がフランス百科全書派に引き継がれたという。代表作品はノグム・オルガヌム、機能法を重んじて後の合理主義精神の呼び水となった。狼狽、慌てふためく、うろたえる。もともとは中国の逸話で、前足が長く後ろ足が短い狼と、前足が短く後ろ足が長い狽という動物は互いを支え合って満足に歩けるが、離れた途端に満足に歩けなくなるというところから来ている。特にあちこち動き回るという意味の収縮を加えて収縮を狼狽するなどという。大学、東京の大学とはすなわち東京帝国大学、または単に帝国大学のこと。元は1886年に帝国大学令が出された後、既存教育機関を改編して設立されたが、後には京都帝国大学などいくつかの帝国大学が各地に設立された。卒業の時、学科ごとに最優秀生徒に天皇陛下から恩寵の銀時計を賜ることができ、これは非常に憧れの的だった。夏目漱石の愚美人草に登場する度胸の足りない小野さんは、大学卒業時にこの銀時計を賜ったという設定になっている。かすり、部分的に染めた織り糸によって 部分的にかすったような模様にした織物。丁重、礼儀正しく、丁寧で手厚いこと、大事に扱うこと。襦袢、和服用下着の一種。ポルトガル語のジパンに当て字をして生まれた。もともと丈の短い半襦袢だったが、後に長襦袢も生まれた。悠長、落ち着いている、のんびりとして急がない様子。水蜜桃、これは要するに桃の一品種で、明治以降に中国から輸入されたもの。四季、正岡四季1867-1902、明治時代の俳人かつ歌人、近代文学に大きな影響を及ぼし、夏目漱石とも親交が深かった。最後の7年間は結核と戦っていた。雅号の四季はホトトギスの異名。結核で血を吐く自分を、血を吐くまで泣くとされたホトトギスに見立てたもの。樽書き、開いた酒樽に渋書きを詰め、樽に残るアルコール分によって渋を抜き甘くしたもの。レオナルド・ダ・ヴィンチ、1452-1519、同時期イタリアで活躍した偉大な音楽家、ジョスカン・デプレの同時代人。一般にイタリアルネサンスにおける万能の人、ウオモ・ウニベルサーレと呼ばれる。秘跡、ヒ素、元素番号33、AS の元素鉱物。単体ヒ素およびほとんどのヒ素化合物は人体に有害である。消化器関係の症状によって時に死に至る。ウィキペディアによると、秘跡はアヒ酸を含み、日本では古くから銀の毒、石見銀山などと呼ばれて、ネズミを殺す殺素剤、さらに暗殺などに用いられていたようである。辟易、四季降雨本紀の中で、降雨軍がわずか28騎となって官軍に包囲されたとき、5000騎を引き連れた赤線香の容器に立ち向かい、目を怒らせて怒鳴りつけると、赤線香の軍は人も馬も皆驚いて、これを避け、壁、道を変えて、駅、数里を逃れたとある。これによって、相手の勢いに押され、尻込みをすること、または、並行する、うんざりする、とかいった意味になる。いささか、1、少し、いくらか、2、下に打ち消しを伴って、少しも、全然、現代語では、いささかもの形をとる。セムシ、昔、背に虫がいるためそうなると考えられていたという。背骨が後方に湾曲して前かがみになること、またはその人。キス、キス科の魚の総称。日本では特に白ギスを指すことが多く、食用だけではなく、海岸付近での釣りの楽しみとなっている。脂肪の少ない白身魚で、特に天ぷらがうまいそうである。カマス、 カマスかカマス属に分類される魚の総称。英語ではバラクーダ。奇数同様、口先が尖っている。特に熱帯、温帯の海に広く分布。キスが刺身でも美味しいのに対し、こちらは塩焼きや唐揚げなどが合うそうだ。愚弄、バカにしてからかうこと。ヒイキ、ヒキが超音変化したもので、もともとは力む、力を込めるといった意味だったのが、特定の人に力を込めるといった意味に変化したもの。したがって、気に入ったものを可愛がるとか、目をかけて世話をするとかいった意味になる。頼りにするという意味のエコと結びついて、頼りにするものを可愛がるという意味のエコひいきという言葉も使用される。